ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。いやー、暑いですね。すっかり夏になってしまいました。5月21日の金曜日でございます。気がつけば iPad の発売日まであと1週間というところまで来てしまいました。皆様、心の準備はよろしいございますでしょうか。何を準備するんだということなんですけれども、iPad の発売も近いんですけれども、携帯各社の、夏モデルなる、新しい機種の発表も相次いでおりまして、そんな中、にわかに、出てきておりますのが、携帯用の、モバイル Wi-Fi 機器、こちらのですね、新機種なんかもいろいろと出てきております。実は UMAG ででもですね、このモバイル Wi-Fi 機器をちょっと導入したいなという、お話がございまして、と申しますのも、定例会、お茶会講座など、アクロスホールでやってる場合は真下にプラス U のフリースポットがありますので、無線 LAN 使えるんですけれども、最近のようにベルブ長山の、長山公民館などを利用しているときはですね、ネット環境全くないので、こういったモバイル Wi-Fi 機器があると便利なんですね。今は参加された皆さんのご協力のもと、モバイル Wi-Fi 機器をお借りして、みんなでちょっと接続を共有しながらやっているという現状でございます。ご提供いただいている皆様、誠にありがとうございます。いつも助かっております。またですね、プラス U さんからも、一つ USB 接続タイプのものを、お借りしているんでございますが、なんとか接続が共有できるタイプのですね、ものをちょっと UMAG でも用意したいなと思ったりしているさなか、これは事務局の、鶴岡さんに、教えていただいたんですけれども、そういったモバイル Wi-Fi 機器の比較表スプレッドシートですね、これを、Google ドキュメントで、公開した方がいらっしゃいました。これどなたがお始めになったのかちょっとわからないんですけれども、各社 の、 そのモバイル Wi-Fi 機器の機能ですとか料金ですとか、そういったものがですね、対比されている一覧表があるんですね。これリンクをブログの方に貼っておきますが、これは有志の皆さんがいろいろコメントもつけられるようになっておりまして、常に情報を更新されているようでございます。モバイル Wi-Fi 機器、導入を検討されている方はこちら、参考にされるとよろしいのではないでしょうか。いろいろとちょっと微妙な問題もあるようで、料金安いけどなんか速度的に制限がかかっていたり、そんなこんなで、動画ストリーミングなんかはちょっときついねっていう機器もあるようですので、しっかり情報収集はされた方がよろしいかと思います。さて、 iPad といえば何と言いましても iBooks をはじめとする電子出版、こちらにですね、ついてのイベントのニュースなんですが、来たる7月8日から10日まで3日間有明の東京ビッグサイトでですね、デジタルパブリッシングフェアという展示会が行われます。こちらは電子出版でもう老舗というべきボイジャーとかですね、そういった電子出版業者の皆さんが、いろいろと参加されるイベントなんですが、これはですね、もう今年はすごいことになるんじゃないかなと個人的には予想しております。 もう iPad が出た直後と言っていい時期でございますし、例年行われてはいるんですけれども、今年は特に注目かなと思います。同時にですね、国際ブックフェアという、こちらは出版全般を扱っている展示会なんですが、も行われております。こちらはですね、7月8日から11日までの4日間開催ということで、デジタルパブリッシングフェアとはちょっと開催日がずれておりますのでご注意ください。デジタルパブリッシングフェアの方がちょっと短いです。で、これ今日私がですね、去る方から招待状をいただいたんですけれども、招待券はですね、それぞれのオフィシャルウェブサイトから、申し込めばどなたでも手に入れることができますので、これもリンクブログの方に貼っておきます。逆にこれ招待券持たずにですね、現場にいきなり行くと当日券1200円かかってしまいますので、ぜひぜひ招待券を手に入れられることをお勧めいたします。電子出版といえば、iPhone アプリでもいろいろと、電子出版関係のアプリが出ておりますが、今日、見つけたのはですね、 R25 というフリーペーパーの iPhone アプリ版。これはリクルートが出しているフリーペーパーで、よく、駅なんかでですね、地下鉄の駅ですとか羽田空港なんかにも置いてありますね。あとコンビニに置いてあることもあります。ご存知の方は多いと思いますが、この R25 の iPhone アプリ版が無料で、公開されておりました。いや、これ5年ぐらい前だったらものすごく嬉しかったような気がするんですけど、私最近ちょっと R25 は手に取ってないので、まあ久しぶりにちょっとこの iPhone アプリ版で覗いてみようかなと思っております。一頃すごい人気だったんですよね、 R25。毎週木曜日に、並ぶんですけれども、もうあっという間に朝みんながわっとこう群がって、一人で5冊とか10冊ぐらい持ってっちゃう人もいて、多分あれは職場で配るつもりなんだろうと思うんですけれどもね、そういう大人気の R25 も最近はちょぼちょぼと余りが見られるようでございます。まあ、iPhone アプリ版、こちらを久しぶりにちょっと試してみようかなと思っております。まあ、このポッドキャストもですね、シーサーブログで始めてからもう3年ぐらいですか経ってるんですけれども、まあ、この iPhone で始めるようになってからは、まだ半年ちょっとですか、半年経ってないか。で、最近ですね、この iPhone で収録、 iPhone で配信というのを、どうやるんですかっていうような、お声をちょっといただくようになりましたので、ここでちょっと改めて今のこのポッドキャストの収録と配信の状態のご説明をさせていただきたいと思うんですが、まずこのシーサーブログというですね、ユーマグのオフィシャルサイトがあるブログサイト、こちらがちょっと大きく前提になっております。というのはシーサーブログというところはですね、動画ファイルや音声ファイルを投稿するとそれそのままポッドキャスト配信されるという仕組みのブログサイトでございまして、ですので同様のポッドキャスト対応をしているブログサイトならばできるかもしれません。さらにですね、このシーサーブログはメール投稿に対応しておりまして、音声ファイルや動画ファイルをメールに添付して送信することでそのブログも更新されるし、音声や動画はポッドキャスト配信されるという仕組みになっております。私はこれを利用してこのポッドキャストを配信しておりまして、使っているアプリは VR プラスというアプリですね。iPhone に初めから入っているボイスメモもですね、その音声をメールに添付して出せるんですけれども、ちょっと大きさがですね、大きくなると勝手にこれ短くしちゃうんですよね、純正のボイスメモは。VR プラスの場合はですね、 MP3 という、音声ファイルを使って、まあ、あまり、限界に挑戦したことはないんですが、いつもこのポッドキャストをお送りしている10分程度のものであるならば問題なく添付ファイルとしてメールで送信できます。で、これをシーサーブログに、メール送信することでポッドキャスト配信が可能になるということでございますので、 まあ、詳しい設定等はですね、そのシーサーブログのヘルプを参照していただけたらと思います。このシーサーブログもですね、いち早く iPhone に対応して iPhone 用のインターフェースを、見る側の方には用意していたんですけれども、その後ですね、またいろんな面で改良を加えて、シーサーブログ専用の iPhone アプリですとか、投稿用ですねの iPhone アプリも、作っておられますし、また最近はですね、そのポッドキャスト配信したものをホームページ上でも見れるようになっておりますね。まあ、一頃は例のフラッシュをこれ利用しておりましたので、ホームページを iPhone で開いて、ポッドキャストのところを見ても例の青いポッチがあるだけという状態だったんですけれども、でも最近これが、iPhone にもきちんと対応するようになっておりまして、動画ポッドキャストはちゃんとムービーを再生しますし、音声もですね、今まではアップロードした音声ファイルに直リンクを貼っていたんですけれども、それも必要なくなっておりましたです、いつの間にか。それぞれのウェブのブログのアーティクルの上の方にグレーの細長いバーがありますので、そこをクリックしていただけると iPhone でポッドキャストを直に聞くことができます。お試しください。このようにですね、フラッシュなしで iPhone 用にこういったメディアの対応をしてくれる、まあ、シーサーブログ、非常にありがたい存在なんですけれども、まあ、こういう風潮が今後、ウェブ上でどうなっていくかですね、非常に注目ですね。フラッシュに対する依存度が、少なくなっていくんでしょうか、それとも変わらないんでしょうか。今後、Apple がモバイルでどのように広まっていくかの、キーポイントだと思いますです、はい。さて、来たる5月29日はユーマグ第4回お茶会講座、ぜひとも予習をということを、なんかもうですね、しつこいくらいに言っておりますが、よろしくお願いいたします。次回はアクロスホールですといつものように告知して、もうちょっとですね続けさせていただきますというのは、コルトガバメントことコルト 1911A1 と南部14年式が打ち合うとどうなるか、なんだそりゃと思われた方もいらっしゃると思うんですが、実は今日ちょっと私がツイッターで勢いに任せて、今日はアップルの話しないでこの話しようかななんて言ったら、思いのほか聞きたいという方がいらっしゃいましたので、と言っても2名様でしたが、ちょっとその話、コルト 1911A1 というのはアメリカ軍がもう随分長いこと正式に使っておりました拳銃でして、第二次大戦中も使っておりました。南部14年式というのは、日本軍が第二次大戦中に使っていた拳銃でございます。これ撃ち合うとどうなるか、近距離ではですね、圧倒的にコルトの方が強いんです。45口径という大口径に加えまして、命中精度も非常に高い。南部14年式は8ミリという特殊な口径を使っておりまして、命中精度もそれほどのものはないんですね。近距離ではもう圧倒的にコルトの方が強いんです。ところがこれがちょっとですね、距離が離れますとですね、速射性能並びに弾丸の集中度から、これは南部にちょっと勝利の目が出てきます。コルトは45口径大口径ですので非常に反動も高く、弾丸を1箇所に集中して当てるのが距離が開くとちょっと難しくなってくるんですね。なので距離が空くと南部に勝ち目が出てくるということですので、コルトと南部打ち合うときは距離を空けると南部の勝ちということになるわけでございます。これ昔ですね、松本零士が戦場漫画シリーズでこういうシチュエーションを描いておりまして、距離が開くと南部の方に勝ち目が出るって言って、コルトも、南部持ってる日本兵が勝つんですよね。この漫画は前から知ってたんですけれども、最近ちょっと YouTube でそのコルトと南部の、実写テストという映像を見まして、この結果がですね、全くこの松本零士の漫画の通りでございまして、ああ松本零士よく調べて書いてたんだなと今更ながらにちょっと感心したという次第でございます。はい、だらだらとちょっとくだらない話で申し訳ございませんでしたが、ご納得いただけましたでしょうか。そんなわけで、 ユーマグ iPhone ポッドキャスト。明日は中国にモーゼルを持っていたおじいちゃんの墓参りに行きます。杉山がお送りいたしました。それではまた。